社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、101回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イエイ。ということで、101回ってなんかこう次のステージに残った感がなんかすごくありますよね。
そうですね、はい、
ね、こっからちょっとまたさらにこう面白い番組になっていくように、
なっていきましょう。
磨いていきたいですね、この番組。
はい。前回も素晴らしいゲストに。
あ、そうですね。100回のゲスト。嬉しかったですね。はい、なんか新しいことも岡本先生も始めていかれるし、ぜひ、はい、リスナーの皆さんも、岡本先生にこんなこと聞いてみたいよとか、はい、あとこれ、こんな悩みを持ってるので答えてほしいよとか、ぜひですね、番組の方にメッセージを送りいただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いします。はい、番組でも取り上げさせていただきます。はい、というわけで、じゃあ今日もですね、相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で居酒屋3店舗経営しています。私と妻がいる創業店と徒歩圏内に2号店、それに加えて去年の初めに離れた証券に3店舗目を出店しました。おめでとうございます。店長がしっかりしているので3店舗目も順調な立ち上げを見せています。離れた証券でも結果が残せることが分かったので、いい物件があればさらに出店したいと考えています。既存店の社員で店長を任せられそうな人はいますが、アルバイトの募集に不安があります。今は落ち着きましたが、3号店の立ち上げ時に苦労しました。仲間の経営者でスキマバイトをうまく活用している人がいます。彼の話を聞いて、うちでも試してみたいと思い始めました。スキマバイトの特性ってあるのでしょうか。また活用する際の留意点があれば教えてください、ということですね。スキマバイト、よく聞きますよね、はい、最近。
最近よく聞くと思います、本当に。はい。はい、いろんな意味でね。は
い。いろんな意味でね。すごいですね。いろんな意味でね。
はい。いろいろと、あのね。まあ、割とマスコミで取り上げられる場合、闇バイトとかとのね、つながりで。
闇バイトの時に変わりましたね。スキマバイトのなんかアプリ。
そう、ね、それで応募があったりみたいな。まあでも、全然そんなことじゃなく、ね、あの、スキマバイトっていうのは。
でも、相当でも、業界、スキマバイト業界も伸びてるんですよね、今。
みたいですね。あの、データ的かはわからないですけどね、うん、多分、すごいあると思いますよ。
ねえ、人気なんでしょうね、きっと、スキマバイトって。
まあ割とね、その、いろん、まあ確かにね、働きやすいというのはあるしね、うん、なんか手軽にできたりっていうところがね、
ね、空き時間をサクッと。
空き時間を有効に活用できてみたいなのはあると思いますのでね、うん、そういう意味で言うと本当に世の中また変わってきつつあるのかなというふうには思いますし、うんうんうん、はい、まあ、ね、まあ今回、お答えできる範囲じゃないところにね、なるかもしれない。まあ、やっぱり、あの、なんていうんですかね、ある意味、そういういろんな新しい働き方とかに対応して、うん、法律の方がどうしてもね、後追いになってしまってるっていうのは今でも事実ですので、じゃあそういう方を活用する場合の留意点とかっていうのは、今日もお話をしますけどね、そもそもどうなのとか、はい、どんな人、うんうん、ね、そもそも法律上どんなことを気をつけたらいいのみたいな話っていうのは、やっぱり多少は、あったりとかしますので、
確かにね、
うん。そこは、注意をしないといけないのかなと思います。
ほうほうほう。
まあ、ただ多分、一方でいろいろとね、いくつか、スキマバイトというか、そういうね、アプリから応募して、はい、アプリの運営していらっしゃるところは、その辺もしっかりと管理なさってるところが多いので、うんうんうん、まあ、そういう意味で言うと、そこまで、懸念する必要はないかと思いますけどね、とは思います。で、そう。だから、法律的な部分でちょっと気をつけるというか、まあ、それはちゃんと、その、まあ、はい、当たり前ですけど、運営していらっしゃる会社さんがどんな会社さんなのかであって、うん、今いくつかあると思うんですけどね、うん、そこがしっかりやっていらっしゃるのかみたいなところで、うん、まず、その、どこを使おうかっていうときにね、 考えていただいたらと思います。で、その、例えば、その運営業者さんとかでいろんな、あのね、ウェブ上でいろんな情報を載せてますので、そこを見られれば、少し、あの、雇う上での留意点とかっていうのも、あの、書いてある場合が多いので、それはそこも勉強していただいたらなというふうには思います。で、まあ、法律面というと、まあ、そんな形で対応はもちろんできる部分かとは思います。で、とはいえ、じゃあ実際にどうなのっていう話になりますけどね。まあ、その、まあ、どちらかというと、とはいえ、割と多いのはやっぱり、あの、単純業務系だったりとか、その、作業系での、まあ、募集も多いし、そういう、その、仕事には非常に適性が高いのかな、みたいな、イメージはありますよね。なんていうんですか、まあ、もう、すいません。まさに昭和の時代の私が満載な、僕らの時代でも、僕も学生の頃やったんです。今、隙間バイトではないですけど、はい、例えば一日のだけのその引っ越しのお手伝いとかね、もうずっとあるものですけど、
はいはいはい、
あんなような、昔からあるものが、もっと今隙間バイトみたいな感じで、一日だけとか、当時僕はなんか、学生の頃は一回、夏休みなら夏休みの期間とかで限定でやってましたけど、はいはい、まあそれがなんか、今だと今日の何時間とかね、そんな形とか、ことでできるようになってたりとかするので、やっぱりそういう単純作業業務的なものが多いのかなと思いますし、まあ逆に言うとスキルも必要なく、社員さん応募する方からもできる業務だと非常にいいですよね。
なるほどね。
そこは適してると思います。で、まあその、どんな業務にする、その、うちで働いてもらうには多少スキルが必要だなっていう会社さんはちょっと検討した方がいいかもしれないですよね。そういう意味で言うと。で、まあ、その最たるものは私のお客さんとかでも、ありますけど、その、いわゆる接客だったりとか、あるいは、販売ね、何かものをお勧めするとか、
確かに。
あれですよね。アクセサリーだったりとか、洋服だったりとか売っていらっしゃる駒崎さんありますけれども、そういう方はやっぱりね、いきなり入ってきてもらって、何もできませんから、
ある程度ね、商品知識とかも必要ですしね。
そうなんです。商品知識が必要な場合には、商品覚えてもらわないとならない場合には、ちょっと。
なかなか隙間では難しそうですね。
難しくなるので、って考えると、まあ、この方は居酒屋さんになるのでしょうから、まあ、居酒屋さんでもね、今おっしゃったように、メニューをね、多少、まあ、本当にフロアに立っていただくとなると、メニュー全くわからないで、その日だけやるっていうのは、ちょっと難しい。
まあ、確かに。
なのかなっていう印象はありますよね。
そこのオペレーションがちゃんとできてたらいいかもしれないですけどね。
そうですよね。そうなんです。おっしゃる通りなんです。そのオペレーションをどう、こう、整備できてるかによって、まさに活用できる余地っていうのは変わっていきますね、という話ですね。
は
あ、
はあ、はあ。
ですので、なんて言うんですかね。例えば、ホール担当の方だったとしても、お客様からこう、なんて言うんですかね、注文を取る方と、そうじゃない方も、はい、明確に分けてしまって、オペレーションができてるならば、お料理を運ぶだけとかね、あるいは、空いたところをまた、セッティングするとか、お皿を下げるとかっていうことだけでやってもらうとかだったら、それは全然できたりとかしますよね、ある意味。
それ用の、そういうオペレーション作っちゃえばいいってことですよね。隙間バイト。
そうなん、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
なるほどね。
はい。だから、今まさにトマさんが言ったように、そういうオペレーションを本当に作れてる会社さん、作っていくとなると、そういう方々は、隙間バイトの供給、その、社員さんの、供給源で、働く方の供給源としてスキマバイトを利用するっていうのはすごい武器になると思います。で、私のお客さんでも、まあ、あれですね、なんだ、そこは。まあ、飲食というか、その、飲食はあれかな？飲食はそこはあまり提供してないか。でも、その、日帰りの温浴施設みたいな、ことをやっていらっしゃる会社さんがあまり大きくないんですけど、やっていらっしゃって、もうその方はもう、その社長さんももともとその標準化とかはもう明確にやっていらっしゃる人なので、マニュアルもすごい出来上がっていて、 で、そこに対して、じゃあこの部分だったら、月間バタフさん入れられますよっていうことで活用して、うんうん、で、それでも、その社長さんは最近もう人手不足感解消したみたいに言ってますから。
すげえ。活用してますね。
うん、だから、そういう意味で言うと、さっきトマさん言ったように、その、はい、そういう本当に標準化ができてて、いろんな、もっと柔軟に人の採用という、活用という意味でも、できるようになってる会社さんはもっともっと伸びていくかもしれないなと思いますので、うん、今からだったらまだ間に合いますのでやっていただいたらいいのかなと思います。居酒屋さんで言ったらまあもちろんさっき言ったようなホールで言ったらそうかもしれませんし、清掃業務とか、うん、あるいは単純ですけど、うん、お皿を洗うね業務とか
絶対必要ですからね、まあ、その要因は、
うん、飲
食店
あとは調理の補助みたいなところですかね、完全にも調理補助みたいなところ、うんは全然あるので、まあそこまで大きくない会社さんだとね、お皿洗いだけ専門の方って言ってもね、あれなんで、まあ今申し上げたような業務をこう全部やってもらうみたいな感じになると思うんですけど。
なるほど、そっか。
うん。でもそんな例になっていけば、うん、活用できる余地っていうのはたくさんあるなと思いますので。
確かに。
まあスキルが本当にどんなスキルが求められるんですか。結構多少なりとも学ばないといけないスキルですよっていうところだとすぐにはちょっと難しいのかなみたいなふうに思っていただいて各会社さんで検討いただいたらいいのかなっていうふうに思います。
はい。
でさっきもから申し上げてますよね、まあ、本当にそういう面で言うとそういう体制を作っちゃったら非常にの強い会社になるなというふうに私も思ってますし、で実はそのちくまバイトって本当にこう気楽に働けるということであって、まあ、うんうん、ある意味その本当のこう、時間の縛りがなくというか、その時間働かないといけないんで、うんうん、応募する際の時間の制限がほとんどなくというかね、自分が働きたい時だけには働けばいいですよっていうことで考えると、うんうんうん、そのニーズは非常に満たしてると思うんですね。で本当にそういう、うん人は多いということだと思うんですけど、増えてきてると思うんですけど、はい、でも働く方からしてもそのなんていうんですかね、本当に毎日なんですかね、単発で何日間だけやりたいっていう方もいらっしゃれば、その、うん、時間は要はその固定した時間に働くのはちょっと難しいんだけど、うん、でも短時間でどうせだったら一定の期間でそれなりのお給料も見込みたいし、うん、で慣れてきたら慣れてきただけに業務は楽になるわけであると、
まあ、確かに
っていうふうに考えると、うん、そういうニーズっていうのもその応募する方としてもあるような気がするんですよね。隙間バイトまでその本当にこう短時間でバラバラでいつでもいいですっていうことではなく、うん、その隙間バイトと正社員さんの本当にまあ中間という言い方がいいのか分かりませんけどぐらいなところで言うと、まあ、例えばで言うと、本当に今、子育て中のお母さんだったりとかで、保育園とかの送り迎えがあったりとか、あるいは幼稚園行っていらっしゃって、幼稚園までのお迎えの時間ね、送り出して、お迎えの時間、午前の10時から12時までだけ働きたいんですみたいな、
ありそう
ですね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。
確かに。
でも今までだと会社からすると10時から12時だけ毎日来れるとしてもその時間だけ来てもらってもやってもらうことがあまりないとか、あるいはその受け入れる方が大変だったりとかっていうのがある。でもそういう方を本当に受け入れることができるようになると、別に隙間バイトっていう観点じゃなくて、じゃあ例えば普通の求人媒体誌にそれだけの2時間だけでの好きな時間とかね、週5日2時間、1日2時間でいいんで週5日働いてくださいみたいな方の応募っていうと、それは多分それなりに応募あると思うんです。
確かにそうっすね。隙間バイトにこだわらずとも、
うん、そうなんです。その今言われてる隙間バイトで言われてるそういうアプリにこだわらなかったとしても、うん、
なるほどね、
そういう雇い方っていうのはできると思いますし、で逆に言うと子育て中の方っていうのはいつか子育て終わりますからね、終わるというか、うんうん、子供さん多少手が離れる時期があるたら、はい、ずっと最初はそれで働いてもらって、何年か経ってなるかもしれませんけ ど、
ね、
子育てが手が離れたらもう少し時間増やしてもらってとか、正社員になっていただくみたいな話もあるかと思いますので、
うん、確かに
そんな働き方っていうのは企業もやっぱり対応してっていただいたらいいのかなっていうふうに思います。
ほー、勉強になります。隙間バイトについて、
はい、 そうなんです、そうなんです。だから、そんな形でやっていただくとね、非常にいいかなと思いますので。うん、で、まあ、あとはやっぱり、この会社さんだとね、すでに今既存のお店がお持ちなので、はい、まあ、もちろん考えていらっしゃると思いますけど、既存のお店でね、まず、トライしてみて、雇ってみて、完食やってから、っていうことは、やっていただいた方がいいのかなと思いますけど、
ね、雇う側もというか、使う側も、気軽に使えそうですもんね。ちょっと一回試し
に。そうです、そうです。気軽に使えると思いますし。隙間
場合、はい、試してみて、みたいなことはできますもんね。
はい。
それでそっか。いいっすね。新しいオペレーションができて、あ、これでいけるってなったら使っていけばいいわけです
よ、ね。そうなんです。そうなんです。そうなんです。で、いいである意味既存店があって、こんな形でね、この社長さんも言ってましたように、今後、より事業展開を加速していきたいなら、うん、既存店で本当にいろんな実験をね、
はいはいはい、
今、トムさん言ったようにしていただいて、ノウハウ蓄積して、それを展開していくみたいにしたら、うん、いいのかなと思いますね。
なるほどね。これ、隙間バイトの方って、労務面ではどうなるんですか？自分とこで雇ってるアルバイトとは違う形になるんですかね？
違う形になる。まあ、そういう契約書とかでも多分用意してもらえると思う。あるいは、そうですね。だから違うというか、契約自体はその会社さんと個人が結ぶことになるんで。はい。で、多分そういうフォーマットのひな形とかも全部ある程度のところは用意されたりとかすると思うので。はい。
まあ、ちょっととりあえずトライしてみるってことですかね。
そうです、そうです。あとはその、今だと社会保険とか、その時間の制限があったりとか、ね、何時間以上働いたりとかっていうのも、まあ、ある意味、その、住んでる、その、シェアバイトの会社さんとかだと、まあ、何時間以上は働かない、せないようにしますよ、みたいな管理は向こう側でやってもらえるようになってるんで。
ああ、いいっすね。それは楽っすね。へえ。
っていうところもあるので、活かしはあると思います。
まずは、じゃあ、トライですね。ちょっとやってみましょう、皆さん。
トライですね。はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、はい、なかなかよく聞きますけどよく知らなかったスキマバイトについてちょっと勉強になりましたね、はい、ぜひ皆様今日の配信を聞いた感想や、ちょっとうちの場合こうどう思いますかとかそんな簡単な質問でもいいので相談でもいいので、ぜひ LINE 公式アカウント概要欄にリンクがありますのでそちらの方からですね岡本先生に直接メッセージで問い合わせてみてください。はい、というわけでじゃあ番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。だいぶ落ち着いてきたあれなんですけど、前も多分この番組でも取り上げたんですけど、はい、保険証ですね、いわゆる健康保険証が、マイナ保険証に基本的には統一されますという、うん、その方針がお国の方から出してますよね。
そうだ。
で、12月1日から新しい保険証は発行されなくなりましたということで、まあ、その違いって確か前も少しお話をさせていただいたと思うんですけど、うんうん、そうですね、で、当時だとちょっと曖昧になってた部分、さすがにその辺のもうその書類とか、フローっていうのはもう揃ってますので、
はい、
ということであって、前も言ったように、マイナ保険証を持ってる方、イコールマイナ保険証って何かっていうと、マイナンバーカードと健康保険証が紐づいてるものをマイナ保険証になってるんですよね。
はい、
その方々はもう普通に今まで以上にいろんな情報も医療機関側でも使えるようになって、いい形になってますけど、なんていうんですかね。じゃあ、今、保険証発行されないんだけど、じゃあ、その、うん、保険証なくしちゃったらどうするのみたいな話があったりとかですね。
うんうんうん、
だから、発行されないんだったらどうすればいいのみたいな話はあるんですけど、ただ、なんていうんですかね。発行されないっていうのは、語弊があるかもしれませんけど、カードとしての保険証が、協会健保とか健康保険組合から発行されなくなったっていうことであって、あれはもともとは、協会健保とか健康管理組合が手続きをして、その上でカードが発行されてたんで、うん、カードがなくなったっていうことだけですので、それ以外の部分で言うと、手続き自体はもちろんしないといけないですし、手続きをしたら、再発行どうしてカードがなかったとしても、改めて、必要になってきたりとか、しますので、まあ、だから昔と同じ手続きをしましょうっていうことで、一言で言うとそういうふうに考えていただいたらいいと思います。
なるほどね。手続きはじゃあ変わらずついていく、はい、ということですね。はい。
で、マイナ保険証なくしました。マイナ保険証なくしたっていうのはマイナンバーカードなくしたってこととイコールなんで、それはありえないかもしれないんで、前の保険証、前の保険証でずっと来た方が保険証なくしましたっていう問い合わせが最近 ちょこちょこ上がってきてるんですけど、そうした場合にもその手続きをちゃんとなくしましたって手続きをすれば保険証は発行されませんけれども、あの資格確認書っていうものが発行されたりとかしたりとか、あの要は医療機関によって対して健康保険で給付が受けられるものを受ける権利っていうのもできますので、それはお知り合いの社労士さんだったりとかに聞いてもらったりとかしていただいたらいいなと思いますので。
こうやって制度が変わるといろいろなんかややこしいですね、考え方。
そうなんです、そうなんです。あの保険証なくしちゃったんだけど保険証発行されなくなるんですけどどうしたらいいの
と思いますよね。
思いますけど、あの前と同じような感じで手続きは必要なんでっていうことで思っていただいたら結構ですね。
いやでも近くに岡本先生がいると聞けていいですね。ぜひ皆さん、
はい、LINE
公式アカウントから聞いてください。はい。対応させていただきます。はい、ありがとうございました。
対応させていただきます。ありがとうございます。
というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第101回でした。岡本先生、来週もよろしくお願いします。また来週。
お願いします。ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。